東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。7月は ETF 強化月間として ETF 特集をお送りしています。今回も金融ジャーナリストで ETF を上場当時から取材している鈴木雅道さんとともに進めてまいります。鈴木さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いい
たします。さて、今回は ETF を売買する際のポイントについて伺いました。
そうですね、株式と言いますと、PER とかですね、PBR といった株式指標があるわけですが、ETF もですね、どういう基準で銘柄を選び売買ポイントを探ればいいのか、その辺を伺っていきたいと思います。
はい、今回も東京証券取引所金融リテラシーサポート部森裕樹さんにお話を伺います。森さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は ETF を実際に売買するときのポイントを詳しく教えていただこうと思いますけれども、まずその売買をするときにチェックしなくてはいけないポイントってどのあたりになるんでしょうか。
はい、まず売買するときにチェックしていただきたいポイントっていうのは3つございまして、1つ目が流動性、これ出来高になります。で、2つ目が信託報酬と呼ばれる、これETF 保有しているときに継続的にかかるコストになります。
はい、
で、3つ目が純資産総額でございまして、こちらはファンドの規模、ファンドの安定性を表す指標になっています。
はい、この3つをしっかりとチェックしなきゃいけないよということなんですが、流動性の部分、出来高って残念ながらなかなかできないという ETF もあるのが現状ですよね。
はい、
これ改めてどのようなデメリットがあるのか教えていただけますか。
この出来高がない銘柄っていうのは実際に複数銘柄ございまして、そういった銘柄に関しましては、買いたい時に注文出しても買えないですとか、売りたい時に注文出しても売れない、そういった状況が続いている銘柄もございますので、そういったの実際の板の状況ですとか売買の代金などを見ていただきながら注文していただくのがいいかなと思っています。
はい、このあたり十分に注意していただきたいなと思いますが、前回でもいろんなETF があるんだよという種類を教えていただきました。
はい、
その中でこれは短期投資向けだよね、でもこっちは長期投資に向いてるよねっていう教えていただいたものもあるんですけれども、実際に ETF っていうのは短期売買で取引をするのがいいのか、長期投資で取引をするのがいいのか、どっちがいいんですか。
一部短期向けの商品もあるんですけれども、基本的に ETF っていうのは通常の投資信託などと比べても継続コストの信託報酬が安い傾向にありますので、長期投資に向いている商品であると認識しています。一方で先ほど申し上げました短期売買に向いている商品、例えばですね、レバレッジ型ですとかインバース型、あとビックス型、そういった商品群に関しては長期で持たれるとだんだん目減りしていくという性質がございますので、こういった商品は短期で売買されるというふうに使い分けていただけるといいかなと思っています。
ETF を売買する際のポイントで、先ほど流動性ですとか、あとは信託報酬という話が出ましたけれども、例えばその東証のホームページなどを見てますと、インディカティブ NAV、ネットアセットバリューですね、という指標も出てるんですが、これってどういうもので、どういうふうに使ったらいいのかなっていうのはちょっと興味があるんですが、
はい、まずこのインディカティブ NAV、これ我々、略してアイナブというふうに呼んでいるんですけれども、これリアルタイムで算出している理論価格になりまして、第2回のところで ETF には市場価格と、あと発行者側から見た基準価格、2つの価格があるというふうに申し上げたんですけれども、このアイナブっていうのは基準価格の参考価格のようなものでして、投資家の方がリアルタイムで市場価格、取引されしている価格と、この理論価格のインディカティブナブを見比べていただきながら、自分のその今の価格が割高か割安かっていうのを見極めていただく。
要するに、インディカティブナブをその現在のその取引価格が上回ってたら、それは多分今の取引価格の方が割高であるっていう、そういう判断。
そういうことです。
あ、なるほど。で、それを見ながら、できれば割安のものを買った方が、そうですね。いいのかなっていう感じなんでしょうかね。
はい。そういった使われ方をしていただくための指標です。
なるほど。これは全ての全銘柄に対して発表されてるんですか？
実際に東証で出しているものは、現時点で80銘柄になっています。
その80銘柄に関しては、そのインディカティブナブと、取引価格を見比べながら、売買を判断していくと、いいんではないかということですね。
はい。その通りです。
その80銘柄というのは私たちがこうよく取引をしている流動性のあるものと思っていいんでしょうか。
基本的にそう思っていただいて構わないんですけれども、実際チェックしていただいてご判断いただければと思います。
あとその ETF の具体的なその投資法に関してなんですけれども、はい、よくそのインデックスファンドでこう積み立てていくっていう取引をされている投資家の方、個人の方って非常に多いと思うんですが、あの ETF を例えばその株式類等で積み立てたりすることってこれ可能なんですかね。
これも完全に証券会社様によるんですけれども、はい、一部証券会社様では、うん、株式類等の中に ETF が対象としていただいている証券会社様もございます、
はい、
私たちが認識している限りでは、数社程度ではないかと。
少ないんですね。
そうなんです、実際もう少しこう広がってもらえればいいんですけれども、
これはぜひあの証券会社さんにちょっと努力をしていただいて、あのぜひ扱っていただきたいなと思うんですけども、
はい、そうしていただければ大変私たちとしても嬉しいです。
この ETF を積み立てで購入できるようになれば、個人投資家の方々の ETF の使い方、あと投資の仕方も随分変わってくるかもしれませんよね。
そうですね、今の段階ですと投資家の方ご自身で発注をしてこう積み立てていかれるっていうスタイルしかないんですけれども、こういった類等のような形で ETF を買えるようなチャンネルが広がっていくと、さらにこう投資の幅が広がると感じています。
いくつかこう気になる点について質問したいと思うんですが、はい、例えばその ETF を設定しているその運用会社、まあ、これは例えば破綻してしまったという場合も、まあ、全くゼロではないと思うんですが、はい、その場合この ETF ってどうなるんですかね。例えばその投資家がこう買っているお金の資産の安全性ですとか、その辺ってどういうふうに考えればよろしいんですか。
はい、結論から申し上げますと、投資家さんの預けている資産っていうのはこれはなくなりません、はい、
うん、
法律によってですね、運用会社の財産とあと投資家の財産を分ける分別管理っていうのは義務付けられておりまして、はい、これ例えば運用会社さんが仮に破綻してしまった場合でも、はい、信託銀行さんの方でお客様の資産は保管されておりますので、はい、そこは安心していただいて大丈夫です。
例えばその株式市場に上場されている個別企業ですと、例えばその上場廃止っていうこともあるんですが、はい、ETF の場合その上場廃止になる場合はあるのかどうかで、仮にその上場廃止となった場合はどうなるのか、その辺はお答えできます。
はい、まず一つ目の質問なんですけれども、上場廃止になることは実際にあります、
はい、
で過去にも2010年に3件で、2015年に5件、うん、で本年も1件ありました、
は
い、で上場廃止になった時にどういうふうな扱いになるかということなんですけれども、はい、まず管理指定銘柄っていうのに入りまして、そこから数ヶ月間取引所で取引できる状態が続いて、うん、で最後の取引最終日に取引終わった後に廃止される、
はい、
でその後に信託期間っていうのがあるんですけども、それが終了する段階の基準価格を算出して、うん、でその基準価格が最後の ETF 持たれているお客様に払い戻しされる、はい、そういったスキームになっています。
だから完全に紙切れになったりする心配はないということなんですね。
はい、
その上場廃止になる銘柄って、そのなぜその上場廃止になったのか、その辺ってどういうふうに考えればいいんですか、理由って。
例えば流動性がなくてずっと取引されていない状態が続いているですとか、あと先ほど申し上げました純資産総額っていうこのファンドの大きさ、安定性を表す仕様なんですけれども、それが少ない状態が続いていて指数に連動するように運用ができないだとか、そういった理由が大きいです。
ETF としての機能が損なわれる懸念があるという状況のもとでの、その上場廃止ということなんですね。
のケースが多いです。
なるほど、分かりました。個人の方って、まあ、当然その預金ですとか債券ですとか他の投資信託ですとか、いろんなこう運用商品でお金を運用されていると思うんですが、その中の ETF の位置づけってどういうふうに考えればよろしいんでしょうか。
今おっしゃっていただいた通り、いろいろな投資の手段ですとか手法ですとか投資先っていうのがあって、 ETF はあくまでもその中の一つのツールでしかないと思っています。例えば株と債券持たれてて、あと商品投資したいってなった場合に、実際の例えば金などに直接購入して投資するっていうのはなんか難しい時に、例えば ETF の金を使っていただいたりだとか、そういった選択肢の幅を広げてくれる一つの強いツールであると認識をしています。
今回4回にわたって森さんにお話を伺ってきましたけれど、私も実際に ETF って 売買が多いものは知ってたんですけれど、それ以外にもたくさんあって、でそれがかゆいところに手が届くような商品だったっていうのもすごく驚かされたんですね。
ありがとうございます。
森井さんがずっと ETF ご覧になってきて、でここをやっぱり個人投資家の皆さんに訴えておきたいってこともあると思うんですが、最後にメッセージいただいてよろしいでしょうか。
はい、ETF っていうのは通常の株式ですとか、あと投資信託と比べてあまりこう認知されていない状態が続いている商品だと認識していて、一方で一回知っていただくと ETF の良さ、例えば定額で低コストで長期投資に向いているっていう、そういった ETF の良さを知っていただくと継続して購入してくださるお客様が多いっていうのも、私たち今までこういろんな人とお話ししてきた感覚から持っておりますので、はい、もっと認知を広げていって、この ETF の有用性っていうのを知ってもらいたいなと思っています。
はい、これから東証でもいろんなイベント等で広めていこうという動きをされると思うんですけれども、より知りたいという方はどんなふうにしたら知ることができるんでしょうか。
まず弊社のホームページにいろんな ETF の情報、仕組みから銘柄の情報ですとかいろいろと載せておりますので、そういったのをまずご覧いただければと思います。
はい、
また弊社の方で東証公式 ETF、ETN の名鑑と、あとガイドブックというものを作成しておりまして、こちらの Amazon で販売をしておりますので、ぜひそちらもご購入検討していただければと思います。
はい、
でこちらの名鑑とガイドブックに関してなんですけれども、東証の西口の見学のところにお越しいただいた方には無料で配布もしておりますので、ぜひお立ち寄られる機会があればそちらでも受け取っていただければなと思っています。
なるほど、東証にでは行けばアマゾンで売ってるものをいただけるということなので、ぜひ見学も込みで東証、
ね、
はい、に足を運んでいただけると嬉しいですね。
はい、はい、そうしていただけるとありがたいです。
はい、森さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュJPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けて様々なセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には、金融商品の解説や最新の経済理論など、資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて今回は ETF を売買する際のポイントを伺いました。さて鈴木さん、はい、7月は1ヶ月間にわたり ETF 特集をお送りしてまいりました。
そうですね、ETF というと今までそれほどこう目立つ商品ではなかったんですが、今回4回通じて話を伺っていてですね、非常にその株式投資をしている方にとっても利用する価値があるといいますか、そういう商品であることが多分お分かりいただけたのかなと思いますので、
はい、
その ETF も組み合わせながらリスクヘッジをしつつ株式投資にも励んでいただければなと思います。
はい、ETF まだこれから新しいものが続々と上場してくる可能性もありますよね。
そうですね、その中でどれを選ぶかという点はやはり出来高ですとかそういったものにこう注目しながら流動性の高いものを選んでいくことが大事だということなんですね。
はい、ETF 特集、金融ジャーナリストで ETF 上場当時から取材をしてきた鈴木正道さんとともに進めてまいりました。鈴木さん本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
東証プラスユーマーケットから日本を元気に、また来週です。さようなら。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。